長崎市議会だより、ナンバー179、2022年11月1日、33ページ。長崎市議会だより、ナンバー179、令和4年11月1日発行。編集発行。長崎市議会事務局。郵便番号 850-8685。長崎市桜町2番35号。電話 095-829-1200。直通。表紙の説明。西九州新幹線かもめ。2022年9月23日開業。新幹線かもめの写真があります。表紙の説明終わり。主な掲載内容。令和4年9月定例会。長崎市議会事務局、Facebook、QR コードがあります。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。9月定例会の概要。令和4年9月定例会を次の通り開催しました。9月1日、本会議、議案上呈、委員会付託。9月5日、常任委員会。9月7日、常任委員会、本会議、追加議案上呈、委員会付託。9月8日、常任委員会。9月9日、本会議、委員長報告等、特別委員会。9月13日から15日、本会議、市政一般質問等。議決結果、市長提出議案、原案可決、31件、人事案件同意、3件、専決処分の報告、5件、請願、不採択、1件。詳細は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。2つの QR コードがあります。1つ目、議決結果。2つ目、補正予算、総括説明資料。一般会計補正予算第6号を可決しました。主な内容。コロナ禍からの社会、経済の復興にかかるもの。管理運営費。貸し室等における Wi-Fi 環境整備。地域コミュニティの活動の場として利用される有料の貸し室等がある市民センター、ふれあいセンター、公民館などへの Wi-Fi 環境整備。原油価格、物価高騰対策にかかるもの。妊婦生活支援特別給付金給付事業費、給付金、事務費。妊婦一人当たり1回限り5万円を給付。対象者、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊婦届出を行ったもの。中小企業対策費、チャレンジ企業応援事業費、新製品、新サービス開発、事業拡大、DX 推進による生産性の向上、及び新事業展開の取り組みを支援。施策の推進にかかるもの。内事等にかかるもの。河川総務費、洪水ハザードマップ作成費、長崎県が公表した洪水浸水想定区域をもとに、江の浦川ほか8河川について洪水ハザードマップを作成。災害復旧にかかるもの。一般質問。自民創生。 地域振興。黒崎長田湿地自然公園の花棟の整備。問い、外目地区の交流人口を拡大し、地域の活性化を図るため、令和2年度に園内に蓮池を整備し、試験栽培を行っているが、来年に向け、さらに面積を拡大するための基盤整備を行う考えはないか。答え、蓮の花の植栽にあたっては、諫早市の唐子水田の会にも指導を仰ぎ実施し、すぐには成果が出なかったが、本年3月にザリガニ対策を施したところ、7月下旬に圃場いっぱいに花が咲いたところである。蓮池を整備する上では、維持管理が重要であり、今後既存の蓮池において年間を通した管理を行い、植栽のやり方や見せ方等を踏まえた維持管理の手法を構築したいと考えており、その上で管理を行う地域住民と協議しながら、今後の整備を検討していきたい。市民クラブ、教育、長崎商業高校の学科改編。問い、令和5年度からのスポーツビジネスコースの新設理由と、進学、就職といった出口指導への対応について伺いたい。答え、長崎商業高校では、本市の将来を担う人材育成と学習指導要領の改定に関する視点を踏まえた教育を実現するため、現行の情報国際ビジネス科を情報科と総合ビジネス科に再編し、総合ビジネス科の中にスポーツビジネスコースを新設する。同コースでは、スポーツに関する専門科目を学びながらトレーニングを実践し、競技力向上を目指すことで、体育系を中心とした大学への進学、及びスポーツ関連企業への就職を目指すとともに、公務員試験にも対応できるカリキュラムを編成している。また、本年3月には、日本大学スポーツ科学部との協定を締結し、教育ノウハウの蓄積等にも取り組んでおり、今後もこれからの長崎を担う人材の育成を目指したい。私有墓地。私有墓地の管理及び水道設備。問い、私有墓地の清掃やゴミの処分などについて、どのように管理しているのか。また、高八木中央墓地以外に水道が設置されていないのはなぜか。答え、墓地の管理については、除草及び樹木の剪定や通路等の修繕などは市が行っているが、ゴミの処分は各自でお願いをしている。水道設備については、開設時に周辺の水道管が未整備だったことから設置されていないが、設置する場合は、受益者負担の観点から、設置費や水道料金等は利用者に負担を求める必要がある。利用者へのアンケートでは、新たな費用負担が生じるのであれば、設置を希望しないとの声が多く、また、無縁墓地もあるため、公平な徴収が難しい状況である。今後も時代の変化や現場の状況等を把握しながら、私有墓地のあり方を含めて検討していきたい。名声クラブ、福祉、子どもの発達に関する早期支援。問い、障害福祉センターの診療所における発達障害児等の診療数の増加が続いているが、子どもの発達に関する早期支援として、今後どのような対策を考えているのか。答え、同センターでは、これまで常勤の小児科医師や言語聴覚士等の増員、診療室や訓練室の増設など、受け入れ体制の充実を進めてきたが、診療希望者の増加により、待機期間が長くなっていることから、市の付属機関である障害者施策推進協議会に専門委員を置き、同診療所の機能強化や小児科医療機関との協力体制、市民への周知を含めた子ども発達センターの機能等について、 同診療所の約7割は投薬などの最新であることなど、診療・療育の現状を踏まえ、具体的に協議を進めていくこととしている。今後も県や関係機関と連携し、同センターや地域における診療・療育体制の充実を図り、全市的な体制で子どもの発達に関する早期支援に取り組んでいきたい。農水産業、琵琶産地の振興策。問い、琵琶生産者の高齢化や後継者不足などにより、生産量は減少傾向にあるが、琵琶産地の今後の見通しと、各種振興策の効果に対する見解を伺いたい。答え、本市では本年3月に策定した第2次長崎市農業振興計画、前期計画において、長崎琵琶の主力である夏便りの販売量を、令和4年産の69トンから、令和7年産は164トンとする目標を掲げるとともに、産地においても今後5年間の目標と取り組みを示す計画を策定し、収益性の高い経営につながる取り組みを進めることとしている。近年は、これまでの夏便りの生産拡大などの取り組みにより、販売単価は以前に比べ高くなっており、引き続き日本一の琵琶産地であり続けられるよう、生産者と未来を共有しながら関係者と連携し、さらなる産地振興に向けて取り組んでいく。夏便りの写真があります。公明党、環境、マイボトル運動の充実。問い、環境保全や熱中症対策への取り組みとして、有効なマイボトル運動の推進のため、子どもたちがよく利用する場所においては、計画的な給水所の整備等を進める考えはないか。答え、本市ではこれまでも環境行動の一つとして、ポスターやチラシで、マイボトルの持参を市民へ呼びかけている。この取り組みを推進するためにも、マイボトルの飲料が不足した際に給水できる環境は必要であると考えており、本年5月には科学館に冷水器を設置したほか、アグリの丘や新市庁舎などへの設置準備を進めている。今後も給水可能な環境整備等を関係部局と連携して進め、マイボトル運動の充実を図っていきたいと考えている。市民健康。男性トイレのサニタリーボックス設置の推進。問い、前立腺がん、膀胱がんの術後の症状や排尿障害でおむつや尿漏れパッド等を使用する方が安心して外出できるよう、公共施設の男性トイレへのサニタリーボックスの設置を進めていく考えはないか。答え、本市では本年7月から稲佐山公園、9月から森町ハートセンターで男性トイレにサニタリーボックスが設置されており、一部の地域センターでもすでに設置されている。また、新市庁舎でも男性トイレの各個室に設置する方向で検討を進めている。健康寿命の延伸や高齢化に伴い、設置の必要性は高まっていくと考えており、この取り組みが公共施設や民間施設へも広がっていくよう、普及啓発に努めていきたい。写真があります。森町ハートセンターの設置状況。令和長崎、地域振興。外目地区の振興。問い、人口減少や高齢化が進む中、どのようなビジョンを描き、地域振興に取り組んでいくのか。答え、外目地区では第5次総合計画に基づき、地域の魅力を市民が共有し、来訪者も共感できる街づくり等に取り組んでおり、これまで世界文化遺産関連施設の整備など、地域資源の魅力を高めるための基盤整備を行ってきた。また、地域おこし協力隊員による 空き家を活用した移住支援や移住者が中心となったイベントの立ち上げなど、これからが期待される地域活性化の動きが始まっており、地域センターなどに配置しているまちづくり担当職員がこれらの動きについて側面から支援を行っている。今後もまちづくり担当職員を中心に地域の実情を把握し、関係部局と連携しながら、さらなる地域振興、活性化に努めていきたい。日本共産党、本市と統一教会との関わり。問い、過去に統一教会やその関連団体が主催するイベントに対して、名義講演等を行ったことがあるのか、また今後の対応はどうするのか。答え、旧統一教会については、霊感商法など社会的に問題が指摘されている団体と承知している。これまで関連団体主催の2件のイベントに対し、令和元年度から令和3年度の期間で、計5回の講演名義の使用承認と、一部で所管部局の職員の出席があったことを確認している。いずれも当時は、関連団体との認識はなく、所管部局において申請書類等から政治的、宗教的活動が行われる内容ではなく、かつ本市の振興に資する取り組みであると判断した上で行ったものであるが、当該団体及びその関連団体と関わりを持つことは市民の疑惑や不信を招く恐れがあることから、今後は使用承認等を行わないよう、より慎重に対応していく。県政会、DX 推進、デジタル社会への対応。問い、デジタル社会の進展により、今後どのような長崎の街の姿を目指していくのか。答え、デジタル社会の進展は、町の個性や強みを向上させるチャンスと考えており、令和3年度にはデジタル化を強力に推し進めるため、組織体制を整備するとともに、町づくりの指針となる長崎市 DX 推進計画を策定した。同計画に基づき、デジタル技術を活用することで、市民は地域課題の解決や、自分らしい暮らしを実現でき、訪れる人は多様なつながりや新たな体験、価値を実感でき、市役所は一人一人に合った利用しやすい行政サービスを提供するなど、デジタルの良い面とアナログの良い面をバランスよく取り入れた、住む人も訪れる人ももっと快適で楽しめる街へ変化できるよう取り組んでいく。9月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、市民の地域コミュニティの拠点の確保を図ります。第107号議案、長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例は、市民が使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設として、大浦地区ふれあいセンター及び脇岬地区ふれあいセンターを設置しようとするものです。委員会では今後の地区公民館のふれあいセンター化の進め方や、施設の運営等を担う地域コミュニティ連絡協議会の設立状況、地域の安全・安心につなげるため、防犯カメラを設置する考えの有無について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。教育構成委員会、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株対応ワクチン接種費など、令和4年度一般会計補正予算第7号教育構成委員会付託分を可決。衛生費において、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を図るため、オミクロン株対応ワクチン接種及び5歳から11歳の3回目接種などを実施するための新型コロナウイルス予防接種費が計上されました。 委員会ではワクチン接種情報を市民にわかりやすく周知する方法、集団接種会場に従事する医療従事者の確保の状況、ワクチンの有効性を周知し、接種率向上につなげるための方策、12歳以上のワクチン未接種者がオミクロン株対応ワクチンを接種できない理由について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。環境経済委員会、メディア芸術アーカイブ事業費など、令和4年度一般会計補正予算第6号、環境経済委員会付託分を可決。教育費において、長崎市清水根展示館が所蔵する漫画の原画等2000点の画像撮影及び目録作成を実施するためのメディア芸術アーカイブ事業費が計上されました。委員会ではアーカイブ化した素材を活用した今後の事業展開に向けての考え方、清水根氏の功績を改めて市民に周知し、認識してもらうための PR 方法について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。清水根氏の作品の写真があります。建設水道委員会、新大区歩道橋整備工事の工期が変更されます。第122号議案、工事の請負契約の一部変更については、新大区歩道橋整備工事の請負契約において、掘削の結果、埋設物が工事の支障となることが判明したため、基礎等の形状を変更する必要が生じたこと等に伴い、工期を変更しようとするものです。委員会では、今回見直しを行った工期スケジュールの妥当性、歩道橋の完成時期が遅れることに関する施設利用者等への周知方法について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。新大区歩道橋のイメージパースがあります。9月定例会の議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第95号、令和4年度長崎市一般会計補正予算、第6号、所管の各常任委員会、原案可決。第96号、令和4年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算、第1号、環境経済、原案可決。第97号、令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算、第2号、教育構成、原案可決。第98号、令和4年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第2号、教育構成、原案可決。第99号、令和4年度長崎市水道事業会計補正予算、第2号、建設水道、原案可決。第102号、長崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例、総務、原案可決。第103号、長崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第104号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、建設水道、原案可決。第105号、長崎市公民館条例の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第106号、長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第107号、長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例、総務、 原案可決第108号長崎市市民センター条例の一部を改正する条例総務原案可決第109号長崎施設小売市場条例の一部を改正する条例環境経済原案可決第110号長崎市営住宅条例の一部を改正する条例建設水道原案可決第111号過疎地域持続的発展市町村計画の変更について総務原案可決第112号財産の取得についてタッチペン機能付き事務用ノートパソコン及び周辺機器総務原案可決第113号財産の取得についてピンスポットライト総務原案可決第114号財産の取得について高速液体クロマトグラフ質量分析装置教育構成原案可決第115号財産の取得について人口藻場省漁商環境経済原案可決第116号財産の取得についてデスクトップ型パソコン及び周辺機器教育構成原案可決第117号財産の取得について電子黒板及び周辺機器教育構成原案可決第118号財産の取得についてアクセスポイント及び周辺機器教育構成原案可決第119号工事の請負契約の締結について新東工場整備運営事業建設工事環境経済原案可決第120号工事の請負契約の締結について旧クリーンセンター内部機器撤去工事環境経済原案可決第121号工事の請負契約の締結について市道近海大平町27号線道路災害復旧工事建設水道原案可決第122号工事の請負契約の一部変更について新大区歩道橋整備工事建設水道原案可決第123号公有水面埋め立てに関する意見について小浦町福田本町環境経済原案可決第124号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について小浦町付託省略原案可決第125号市道路線の認定及び廃止について認定3件廃止1件建設水道原案可決第126号公の施設の指定管理者の指定について長崎市立図書館教育構成原案可決第127号令和4年度長崎市一般会計補正予算第7号所管の各常任委員会原案可決すべての議決結果は長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。教育委員会の委員、小原達郎氏、再任。固定資産評価審査委員会の委員、山内邦彦氏、再任。人権擁護委員の候補者、栗山陽子氏、再任、沢谷修造氏、新任、田中久美子氏、再任、野口和夫氏、新任。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。 介護事業所への原油価格、物価高騰対策に関する請願について、教育厚生委員会、不採択。特別委員会の調査。特別委員会とは、特定の重要な事項を集中的に話し合うために設置される委員会のことです。令和4年第1回定例会、2月定例会で3委員会が設置され、令和5年2月定例会での報告に向けて調査を進めています。これまで実施した調査内容の一部を紹介します。各特別委員会の詳細な調査項目や委員会資料は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。ゼロカーボンシティ長崎推進特別委員会。8月22日、次世代を担う若者との意見交換について。サステナプラザ長崎で活動するエコン、アルファベット小文字 ECO 大文字 N。エコン長崎からお招きした大学生、高校生10名と、市内の大学生、高校生を対象に行った意識調査の結果をもとに、イベント、教育、日常の生活の3つの班に分かれて意見交換し、各班から政策提案の発表などを行いました。学生との意見交換の様子の写真があります。ポストコロナ経済対策特別委員会。9月9日、本市の新しい農水産業について、農水産業の新しい取り組みが行われている三山町の陸上養殖場と長浦町のいちご低コスト対抗性ハウスを現地で調査しました。陸上養殖場では株式会社水産未来研究所より取り組みの概要や特徴についてご説明いただきました。低コスト対抗性ハウスでは JA 長崎製肥担い手支援センターやハウスの経営者から施設の概要や導入効果などについてご説明いただきました。2枚の写真があります。1枚目、陸上養殖の現地調査。2枚目、低コスト対抗性ハウスの現地調査。観光客誘致受け入れ対策特別委員会。6月22日、西九州新幹線開業を見据えた観光客誘致受け入れ対策について、九州旅客鉄道株式会社執行役員長崎支社長をお招きし、西九州新幹線の開業効果の見込みや、長崎での機運情勢の動き、長崎への観光誘客の考え方についてご説明いただき、ご意見を伺いました。意見交換の様子の写真があります。行政視察、特別委員会及び議会運営委員会の付託案件に係る調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、機関、派遣委員、調査都市等主な項目の順に読みます。ゼロカーボンシティ長崎推進特別委員会。7月13日から15日。西田実、池田明子、岩永福子、筒井聖光、中西厚信。株式会社グリーン発電会津。グリーン発電会津の取り組み。福島市。福島市次世代エネルギーパーク。7月13日から15日、福沢照光、武田雄介、山崎武史、山本信之、堺市、堺エネルギー地産地消プロジェクトなど、福岡市、福岡市水素リーダー都市プロジェクトなど、佐賀市、バイオマス産業都市構想、ポストコロナ経済対策特別委員会。7月20日から22日。梅本健二、浅田五郎、 岩永俊博、平武、久康。一般社団法人スーパーシティアイクトコンソーシアム、スマートシティ会津若松の取り組みなど、いわき市スマートシティ推進プロジェクトなど。7月19日から21日、山谷義弘、逸脇清高、内田隆秀、佐藤正弘、中村俊介、盛岡市スマートシティ関連事業など。一ノ関市 ICT 活用による未来へつなぐ人とまちづくりに関する連携協定。観光客誘致受け入れ対策特別委員会。7月19日から21日、土屋美希、大石文樹、奥村修恵、林博文、前熊正直、向山宗子。一般社団法人小樽観光協会、国内外に向けた観光客誘致の取り組み、ニセコ町、持続可能な観光地づくりの取り組み。7月20日から22日、相川和彦、井上茂久、木森俊也、野口達也、東達也。一般社団法人ビジット八戸、交流人口拡大の取り組み。一般社団法人水戸観光コンベンション協会、水戸市インバウンド推進機構など。議会運営委員会、7月27日から29日、中里康則、柿田忠、梅原和樹、吉原隆、山口正義、長尾春文、幸い大輔、竹継良治。長野市、議会活性化の取り組み状況、タブレット端末の活用など。川越市、議会活性化の取り組み状況、タブレット端末の活用など。特別委員会及び議会運営委員会の行政視察報告書は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。11月定例会の予定。11月22日火曜、本会議、召集日。11月28日月曜から30日水曜と、12月1日木曜、本会議、一般質問、4日間。12月2日金曜と、12月5日月曜から7日水曜、常任委員会、4日間。12月8日木曜、特別委員会。12月9日金曜、本会議、委員長報告等。議会の動き、議員研修。9月15日、政治分野の男女共同参画、SDGs ゴール5と議会をテーマに、議員研修を実施しました。NPO 法人 DV 防止長崎理事長の中田恵子氏をお招きし、政治分野におけるハラスメント防止などについて講演していただきました。タブレット端末の導入。長崎市議会では、令和4年10月から議員にタブレット端末を貸与し、会議のペーパーレス化等に取り組んでいます。長崎市議会史をご覧になれます。明治22年の市政施行からの市議会の歴史を網羅した長崎市議会史を随時販売しています。学術研究等でご使用の場合は無料での贈呈もしています。また、市立図書館等でも閲覧可能です。詳しくは議会事務局へお問い合わせください。販売価格1冊5000円、全5巻、資料編2巻、平成24年発行、記述編3巻、平成6年、7年、8年発行。販売価格1冊5000円、資料編2冊組、 1万円。記述編、3冊組、1万円。全5冊、1万5千円。次号、令和5年2月1日発行予定。